あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、みちです。
こんばんは、くむです。
はい、
今日スーパーにね、
うん、
もう夜ギリギリに今日ドタバタしてたんで買いに行くのを忘れてまして、あ、夕食買いに行かなきゃと思って
うん、うん、
夕方スーパーに行ったんですよ、
うん、
そしたらね、鮮魚コーナーにあんこう鍋セットっていうのが売ってました。
うん、ちょうど寒い時期間に出てますね。
はい、あんこう鍋セットって綺麗にこういろいろ分けてあるんだよね。
うん、そうです。はい、私もちょっとお世話に一時ハマってたことがあって。
あ、そうですか。
もう、うん、
で980円しかしなくて、
うん、
まあ、あんこう実は長崎でも取れるんだよね、確かに。だからたまに出てくるんですよ。うん、そうそうそうそう、うん、でこれは夜あんこ鍋じゃねえかなって思ったんだけど、
うんう
ん、あんこ鍋で検索してこう最初のところの方に出てくるのを見たら、うん、まずどうやって処理してればいいのかがまず分からなくて、
ちょっとあんこ鍋の作り方って独特ですよね。肝溶かすとかあります
よ。そうそうそうそうそうなんですよ、うん、だからその白菜がたくさん残ってるから、まあ長ネギもあるし、あと何とでもなるかなって思ったんだけど、うん、あん肝の下処理とか、
うん、
こうエラの掃除とかね、まあなんかこういろいろあるんだよね。
でも一応セットだからこう全部切ってきれいにしてあるやつじゃないですか。
あ、そうですね。だからエラは処理しなくてもいいんだろうけど、うん、こうあん肝スープを作ったりとか、
そう、
味噌でこうあん肝と絡めてどうこうとか、そういうのがまあ載ってたんで、あ、こうやってスープを自ら作るんだなというのを、
うん、肝を最初にごろに入れてこう火を通して、はいはい、だんだんこう潰してね、
はいはい、
あと水
だからそれをね
薄めていく感じ、ね、
そうそうそう、だからそれをこう自分の中でできるのかというふうに考えた時に、
うん、
これをまあ妻が帰ってきてお願いするのは申し訳ないなと思って、
うん、
でもここまでのフルセットはあんま見たことなくて、そこのスーパーでも、
うん、
これは絶対おいしいんだろうな、
おいしいよ
と思って、
うん、
結局買わずに今日は豚しゃぶで済ませたんですよ。白菜も使いたかったから、
うん、
でとりあえずこれ大丈夫かな、作っていいかなっていう話を今日しまして、うん、で大丈夫じゃないっていう話になって、まあこう説明は載ってるからね、説明通りだから、味噌がちょっと特殊なのかな。
いや、でもそんな難しくないですよ。普通に土鍋熱くしたらそこに肝を入れるともうそこから油が出るんですよ。なんで、そこで味噌入れて一緒にこう、
だってね、何しろね、このね、こう高島屋のね、2980円もする、こう、あんこう鍋セットの食べか作り方を、こう、書いてあるんですよ。だから、それを見ながら、980円の鍋でどうしようっていうのを考えてる時点で間違ってるんですけど、そうそうそうそう。
いや、大丈夫です、大丈夫です。私も10代の頃に普通になんかやってきとやってて、全然いけますよ最初はすげえなあんこ鍋って思いましたけどね。だって、うん、そういう風に作る鍋って他にないじゃないですか。
ないですね、確かにね。
さっき、うん、そう、できたスープを入れるとか、うん、お水を入れてそこから味付けしていくっていうのはありますよね。
そうそう、だって味噌だって信州味噌がおすすめとか書いてある、好みで最強味噌をブレンドしても良いとか書いてあってさ、これ結構大変じゃねえの。
あんこ鍋セットってあれでもね、鍋のあんこ鍋セットってこうあんこの
が、いやいや、もう本当魚介類だから何もついてないんですよ。バラしてあるだけなんですよ。
はいはいはいはいはいはい、
バラしてある状態で、その部位をきれいにバラしてあるだけで980円なんです。 ですよ、
うんうん、はいはいはい、
だからその味噌とかそういうのは何もついてない、
うん、
はい、
あ、それ別に普通の味噌で大丈夫です。
あの自分のところの
地元の九州の味噌で大丈夫です。
で大丈夫ですかね、
はい、はい、大丈夫です、全然大丈夫です、はい、私もむき味噌とかでやってみましたから
、はい、
全然いけます。
あ、じゃあ大丈夫なんですね、
うん、
生味噌でいいんですね、
気にしなくてもいい、
はい、
そうそうそうそうそう、はい、
いや、じゃあ明日まだ、はい、
ですね、朝、
い
や、
だからね、うん、めっちゃちょっと食いたくて、これで明日の朝在庫がまだ絶対残ってたから、うん、絶対明日の朝まであると思うので、うん、スーパーに行って売ってたら買ってこようと思って、明日の夜はあんきも鍋だって思ってあんこ鍋だと思って、そう、まあ鍋2日続きだけど、まあ今寒いからいいかと思ってさ、
うん、
っていう、ね、話を今日冒頭したかったっていう。
そうですか。うちはあの美味しんぼであんこう会を、はい、読んだ時に、はいはい、あのすごいなあんこを食べてみたいなって憧れて、それでスーパーで売ってるのを見かけ、うん、自分を買ってみようかって言って、
はい、
はい、そこから、
まあ、大体みんなバラされてるみたいですね、きちんとね、
う
ん、
そうそうそうそう、もちろん
なってる時はね、うん、はいはい、まさにそんな状態だったんです
よ。吊るし切りやってみたいなとか、
吊るし切りはいいよ別にあれは、はい、あれはお店で食うもんですから、はい、
そうそう
だから本当にね、家で980円楽しめるんならそれは言うことないでしょうとか思ってね、
うん、あ、いいですね、お鍋、
あんこ入ったんだなって思って、でも、うん、結局結構残ってたから、やっぱ自宅であれをどう処理していいかは検索できる人じゃないとやっぱ分かんないよねとか思いながら
でもあれ、こっちの方は、
こ
っちの方はすごい売ってますよ。
この時間帯まで残ってるっていうのはちょっと驚きでしたから。
あ、なんかね、意外にあんこってめっちゃ売ってるんですね、うちの方
は。あ、いや確かにね、あんこはあるのはあるのよ、うん、でももっと普通にぶつ切りの状態でなってて、うん、その肝から何から全部こう綺麗に一セットになって、あんこ鍋セットっていう風になってるのは結構初めて見たんじゃないかな。
だってあんこってあんこ鍋じゃん、はいはいはい、あんこ鍋っていうとあん肝必要じゃん、
はい、
っていうので、
あ、なるほどね、
私はそれがワンセットだと思って、
ワンセットっていうよりも結構こっちの方はもうぶち切りしたやつがそのまま入ってたりとか平気でするんですよ。でそれをそのままこうなんていうの、煮込むとか、そうね、
そうなんだ、
そんなことをする感じ用のこうブリのブリカマとかそういうのも含めていろんなのが山ほどこうクズにならないじゃん、みんな、
はいはいはい、
だから
でも食べれるもんね。
そうそう、だから魚のそういう部位だけが山ほど売ってたりとかするんですよ、うん、安くでね、うん、だからそれ買ってきてブリカマの釜だけ食うとか平気でやるんですけど、
うん、
めっちゃ安だからねしかもうまいしさ、うん、とかやるんだけど、なかなかね、あんこうはねこう手が入らない、手に入れられないんじゃなくて、こう
ちょっと
手を出しにくい、
出しにくい、
うん、白物だったんです、自分の中でね。
なるほど、ね、
そうそうそう
そう。私この冬はあん肝も何度か買っちゃいました。はあ、
いや、ほんとバラバラなんて、いや私ほら白子大好きだからさ、
うん、何しろ、え、あん肝も買わないの？
あん肝も普段だって普段あん肝も売ってないから。
あ、そう、そう、肝だけない。
だ
って
だけない、
あんこの肉売ってるってことは肝が売ってないのかなと思って。
あんま意識したことがない。
そうか。うち周辺スーパー普通に肝も並んでて、しかもちょっと小さめのだと、2、3、もう私が夕方行く頃だと値引きシールついて250円とかで、小さめの塊が売ってるんですよ。なんでそれ買ってきて、
大きいんじゃないかな。だから白子も、うん、その何度も食べたいと思うんだけど、うん、量が多すぎて買えないんですよ、
う
ん、家で処理できない、
ね、
お店用なんだよ基本的にさそう、もうこの半分だったら買ってもいいんだけどなみたいなさ、そんな、うん、まあ行く店によるんだけどね。だからいつも魚を大量に安く買ってくるところは、あのお店用、もうもちろんお店用がメインで 一般人も買いに来るみたいな店なんで、
そういうお店に行ってるから、
ね、そうだから1000円ぐらいで山ほど入ってるのね白子がね。いやその白子の量何日しょかかるのよみたいな、そんな
っていうかそれよりさ、うん、そんだけの白子量白子を食べるとさ、うん、すごく怖いじゃない、
体にね、でしょ、
体に悪いじゃない、うん、うん、でだから私もあん肝買う時ももうできるだけちっちゃいのを買うわけですよ、はい、そんなたくさん食べれるものではないから、うん、でそれでもう簡単にきれいにしてあげなら、洗ってね、いらないの取り除いてきれいにしたら、はい、もうラップにくるんでそのまんまお湯の鍋の中にボンと茹でて、はい、入れて茹でて、はい、もうあんこうの蒸した肝じゃなくて茹でた肝で食べてます、うん、
はい、ね、まあ、そんな感じで私は明日、うん、あんこう鍋が食べれるのかどうかはスーパー次第ですね。あれ全部なくなってたらもういや売り切れるはずはないんだけどね、うん、でもどうなってるのか分かんないですよ、賞味期限的なものがどうなのか分からないので。
もうそろそろ終わりですか。
いや分かんないよ、だからなんであんこう鍋セットが売ってたのかもよく分からないので、
あ、そっか、11月から3月ですって、
はいはい、
だからもうすぐ
もうすぐ終わるんですね、
終わりですね、はいはい、じゃあ今のうちに、
うん、いや、ぜひちょっとね、ぜひね、明日はほら収録もないし、だから食べたいなと、
うん、はい、ということで、はい、今日もホットキャストスタートです。
いやー、食い物の話は楽しいですね。
楽しいですね、
はい、うん、まあ世間はね、大変な状態ですけれども、
そうですね、こんな本気な話をして、はい、ね、いいのかどうか。
いや、まあそれはでもかといって我々がそのロシア情勢について語り始めてもちょっとおかしいでしょ。
何も語れないよ
何も語れないから、
何も語れないよ、
はい、うん、
だ
ね、
だけどやっぱりちょっとそういう世界的に大きい物事が動いたっていうのはね、
いや、もうやりたい放題ですね、プーチンね、本当に、うん、まあプーチンがあんだけやりたい放題やるってことはそれが許されるっていう風になっちゃうと、うん、お隣の国もあ、やっていいんだみたいに思いかねないだろうなって思うのが一番怖いですね、私はね、どちらかっていうとね。
そうね、はい、はい、ちなみにこれまたずっと先でもし遡って聞いてる方とかいらっしゃるかもしれないので、一応この収録配信日は、はい、ロシアがウクライナに、
ね、
今日侵攻した、
はい、
今日まさに侵攻したっていうニュースが入ってきた日です。
まあ、やるやる、やらない、やらないとか言いながら、もうやる気満々だっていうのは言われてましたから、案の定嘘つきだったっていうだけの話ですよね。
うん、そうね。
まあ、ロシア人が嘘つきというよりも、プーチンが基本的に嘘つきだっていうだけの話だよね。
うん、
まあ、今までも散々性的ぶっ殺してきてますからね、あの人ね。暗殺しまくってきてますからね。まあ、そういう人ですから。はい。
はい、これからどうなるのか、
うん、まあどうなるんでしょうね、本当に、
うん、本当に
ああいうのが国連常任理事国だっていうのが納得できないですよね、
うん、
っていうか国連って何なんだろうね。あ、まあそれは第二次世界大戦で日本が負けてるから悪いんですけどね。
そう、
結局戦争は勝ったもん勝ちですからね、結局ね、うん、
うん、まあ、今後どうなるんでしょうね、国連もね。
国連もね、役に立たない国連ならいらないですよね、本当にね。
はい。
はい。
はい、我々は、とりあえず食べ物の話を、はい、平和を願って。
平和を願って食べ物
の話をしたい。はい、おいしいものを食べたら、ね、平和になれるのに、
はい。はい、酒飲んで平和な話をしたいです。うん、本当常にね。はい、
さあ、前回は、まあ、おすすめのグルメ番組を教えてということで、
まあ、私が若子酒に今ハマっているという話からスタートしたわけですけれども、
ね、
はい、
そうですね、
ついにシーズン4まで来ました。
お、行きましたか。
毎日見てるからね、俺ね、今ね、約2話分ぐらいずつ、
ね、うん、
はい、ちょうどね、2019年の夏のビアガーデンの話まで見ました、
うん、へー、
でもね、私はその時気づかなかったんですけど、言われたわけですよ、うん、これは最後のビアガーデンだねって。 わかります？
最後
2019年夏のビアガーデンっていうのは2020年からコロナが始まってるんで、まあもちろんビアガーデンが全部なくなったわけではないですけれども、うんうん、そのビアガーデン的なものをこう番組で取り上げられるかどうかということを考えれば、確かに2019年の夏のビアガーデンは最後の夏だったんだ。
そう、
ね、普通のだからいわゆる、うん、いやなんかほら、うん、もう
みんなが気軽に行ってイエーイって言えてた最後、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
ビアガーデン、
え、うん、それが2019年だったのみたいな。だってもう2022年でまだコロナは全然収束の気配すらないわけですよ、
うん、まあ、今年の夏もまだちょっと難しいだろうねっていう、はい、うん、
どんどん広がっているし死者も増えているし、まあ、うん、ね、最初はこう今のやつはこうそんなにひどくないって言われてた割には死者数は増えてますしね。
そうですね、
うん、だからそういう状況下で元の状況に戻る、まあ、まあ要するに2019年以前に戻るのが果たしていつになるのかっていうのはちょっと読めない状態じゃないですか、
うんうんうん、そうですね、
うん、まあ、だ高校生とかが俺たちの青春を返せっていうのは分かりますよね、やっぱりね、
うん、
マスクなしで隣の女の子の顔を見たことない子とかいるわけでしょ
そうね、
うん、
うん、
だって青春の頃ですよ本当に。
いやそれはもうだって一緒に働いてても、うん、ほぼもうマスクしてる顔しか見てない相手とかっていっぱいいるじゃないですか、はい、
そうでしょ、
うん、
なんかね、こう人生の
食事を一緒にするときはね、まあ、なんか一緒にするんであればマスク外しますけど、まあ、
食事をするほどの距離関係を築けるかどうかは、やっぱりね、うん、
そうじゃないともうマスク外す姿なんて
見
ません
よね。見ないでしょ、
うん、
だからなんか、辛いね、いろいろね、本当に。っていうのを、うん、今回のその、若子酒を見ながら、プシュー言ってる若子を見て、いやーすげー、もうこれでアル中じゃないならやべえなとか思いながら見ながら若子いつまでも26歳なんだとか、こうサザエさん時空なんだなとかいろいろ思いながら、もう若子の中の人30歳だよとか思いながら
それは言わない約束よ。
いやでもどんどんね、シーズンを重ねるごとに若子っぽくなってきている若子は素晴らしいなって思ってるんですけど、しかも空手の有段者なんでしょ彼女ね、
うん、そうそう
そう、素晴らしいなと思うんですけどそう思いながら、うん、でもあの飲みっぷり食いっぷりはさすがだなと。私もいろんな食、うん、アニメも含めてですけど食、うん、ドラマ見てますけれども、本当にね、若子酒は最高のバランスだから、
うん、
食事時に見るねそう、食事時に見るドラマパートがなるべくいらないという、うん、そういうので理想的な若子酒、はい、
なるほど、
酒ドラマですよね、
うん、
うん、まあまだシーズン4なんでは
い
はい、
はい、
あと2シーズンあるね、今シーズン6やってるんでしょ、うん、だからね、
うん、
今止めたんだよ。だからシーズン6途中まで見てたんだけど、
うんうん、
これこのまま見ていってたらダメだなと思って。
でもも
いい同時進行で見ていくのはダメだなと思って。
あ、そう、あ、そう、
はい、私はちゃんと身を得てから行きたい。はい。うん、いや、こんな店もう残ってんのかなとか思いながらさ、やっぱりさ。
またそういうのありますもん
ね。ねえ。だって、町中華でやろうぜ。はやっぱ回ってる時に、うん、あ、もうこの店なくなったんだとか、まだ、
うん、
やはり今リアルタイムでやってる番組だからね、コロナ禍の中でやってる番組だから、うん、そうね、あ、もうなくなったのかとかいう話とかポロって出てきたりとかすると、
うん、
やっぱ
孤独のグルメもありました ね、
ね、ありましたね、うん、だからそういうのがやっぱ存在するわけじゃん、もうこの機会にじゃあやめようとかいう、そのまあ、うん、特に店主がね、結構 高齢だったりとかすると、ま
あ、きっかけの一つとしてね、
うんうん、っていうのになってるのもわかるので、それはもう仕方がない部分もあるだろうし、現状ねどうしようもないじゃあどうしようもないわけなので、うん、まあある程度やっぱりね、うん、ああいう店ってお酒で成り立ってたりする部分もあるから、うん、お酒止められたら成り立たないもんね、やっぱりね、飲食だけじゃ ね、利益率の問題があるからね、やっぱりね、うん、
そうね、
うん、まあそんな話から、はい、
今回は あれからクムさんの話を聞いた後から、はい、私なんか意外に見えてるような気がするんだけど、
うん、
その時は思い出せなくって、
はい、
で今それでそれから考えてみて、小林さとみさんが主演してるパンとスープと猫日和っていう、
ああめっちゃ好きですよ、
もともとお母さんが食堂やってたの、はい、カフェに、
はいはい、
とか、あと
あのシリーズは好きですよ。うん、小林さとみさんシリーズ。あ、全部ワーワーで見てました。何度も見てます、しかも。
いや、もうとにかく美味しそう。
はいはい。めっちゃね、小林さとみさんのあの、なんか空気感ってすごいよね。
いいよね。素敵よね、はい。
あのシリーズは全部好きで何度も見てますよ。まあシリーズっていうか、作品は違うんだけど、大体同じようなシチュエーションだったりするじゃないですか。
うん、
で、食い物が出てくるっていうのはパターン。
まあ、ほぼ同じだしね。
はい、
お料理の、用意してるのが、はい、今、お名前出てこない。
コーディネーターが一緒だし、しかも、出演者も似たようなもんだし、みたいな感じで。
そうね、安定の、
安定の。いつもの人たちが出てきてっていう感じなんで。
うん、はい、そうね。あと、忘却の幸子の、ドラマの方とかね。あれ、アニメ、もともと漫画であって、で、はい、高畑充希ちゃんが主演しててっていうのがありまして、うん。編集者の女の子が主役で、で、まあ、とにかく美味しいもの食べるっていうのがあって、うん、まあ、私も全部見たわけじゃないんですけども、漫画で気になってたんで、で、ドラマ見てっていうのがあって、で、あと、池田エライザさんと田口智朗さんの名建築で昼食をってすごいニッチな、
なんか、
テレ東の BS テレ東でやってて、で、建物と、
はい、
まあ、食べ物パートはちょっと少なめなんだけど、建物好きで、はい。でも10話中6話しか見れなかったんです。再放送を待ってたんだけど、見損ねちゃって。
あれだな、私の中ではやっぱり建物メインだとダメだな。うん、料理メインじゃないとな、
うん、そうか、
うん、
あとはドラマじゃないんだけどグレーテルの、
あれはたまに見てますよ、うん、はい、
う
ん、
そう、いや私あれ作るの諦めたのを、あのね男の子は作ってるっていうので、
はい、グレーテルのかまどね、はいはい、
そう
NHK でやってるやつですね、
あれは時々、はい、うん、見て、あとはちょっと今やってる料理番組で深夜の時から好きだったんだけど、家事野郎っていうのがあって、今ちょっと7時になってね、バラエティの、なんだろう、ファミリー向けになっちゃってるんですけど、そこで、ロバート馬場さんが出てくるんですが、調理家電めっちゃいろいろ使ってるんですよ。
はい。
私の番組はロバートの馬場さんの、調理器具の自慢を見るのが楽しみで、うん。なかなかほら、NHK の今日の料理とかこういろいろ見ててもさ、普通に料理してるわけじゃん。万人が料理できるように。当たり前だよね。だけど、やっぱり最新調理家電とかさ。
まあ、その分早くなったりとかね。
うん、
ありますよね。
ちょっとプロ仕様か、うん、の調理器具とかさ、はい。そういうの目にする機会ってあんまり、Amazon のね、商品を見てたら出てくるぐらいで、あんまり見る機会ないので、見るのが楽しみなのと、あとは、ルミさんのお嫁さんの、あ、ルミさんじゃない、レミさんのお嫁さんの和田明日香さんの料理が、です、
うん。
最近は。はい。もう、簡単なのに酒のつまみで美味しいって言って。
まあ、大事ですよね、簡単なのに。うん、もう、だって酔っ払いながら、あと一品欲しいみたいな時に、ポンと出てくるのが一番美味しい。
うん、それをポンと絶妙なのを出してくるのが彼女の料理なんで、うん、素晴らしい。ちょっと私本買おうと思ってて、
うん、
まだ飛鳥さん
そういう本はねもうね伝書じゃなくて絶対、うん、本で買いますから
本じゃないとって、
はい、読みにくあれ あの、伝書じゃ読みにくいんだよね、あの、レシピ本だけはね。
なんだろうね。
いや、縦置きができるからですよ。あの、開いたまま、こう、置けるから。伝書も置けるけど、こう、多分ね、記憶とかページ、あ、どこの本にそのレシピが入ってるとか、そういうのを本来なら検索できた方が便利なはずなのに、レシピ本だけは。
でも感覚でこの辺っていう。
そうそうそう。っていうのだけはなんとなく分かったんで、レシピ本は本として買うことにあたはしてますよ。私が、
ね、
あの、買ってあげてるのもありますし、本当に。おつまみ系多いと、あと、うん、あの
前にクムさんがね紹介してたあの美味しそうなフレ
あ
なん
かバルの話のね
バル
うんバルなんだっけ名前忘れちゃったけど うん、あの夜のテレ東のアニ、ドラマであったやつですねはいはい、
うんうん、
ラパルかなあのレシピ本はめちゃくちゃ活用してますよしょっちゅう食ってるあの中に出てるレシピ
ちょっとあれはもう、はい私もあの本買おうかなと。
いやいやいや、あれめっちゃいいよ。
作品は見てないのに。
うん、あれめっちゃ便利でいいんで、しょっちゅう。
でも確かに最近買った本ってレシピ本ばっかりですね。はい、あの、普通は Kindle でもう何でもっちゃうけど、はいうん、確かに料理本はやっぱりレシピ本は本です。見の感じですね。
まあ、写真も含めてこう、見るのも楽しみみたいなところがあるんで。積ん読系だったら別に Kindle でいいんですよ。っていうか、あと、その、でっかい、その、読む、ね、13インチ iPad をそこに置きながらレシピして汚れるのは嫌だなとか、そういうのもあると思う。はい。その、置いてあって汚れているのも、こう、味じゃないですか。
うん、
本のね。
そう
そうそうそう、うん、料理本はね。それもそう思うんですよ。はい。水かかっても大丈夫なのかな防水だったっけちょっとよく
覚えて。いや、
iPad 防水じゃないよね、多分ね。
iPad?
iPhone は防水ですよ。iPad は
防水。iPad って防水じゃないよ
じゃなかったんじゃないかな。
iPad って皆さんお風呂に持って入ってるんだと思ってました。違うの
違ったと思いますよ。
あ、はい、そうなんだ。
はい。
はあはい。
だからまあ本当にそういうこういろんな作品が好きだなっていう中でコメントをいただきました。
あ、そうですね。はい、はい、ではご紹介します。
はい。
イクサナの父さんからいただきました。いつも楽しく拝聴しています。クムさん、ぜひ YouTube で親父キャンプ飯をご覧になってくださいということです。ありがとうございます。
これね、
私もちょうど先日親父キャンプ飯
見ました。親父キャンプ飯はね、期待してみたんですけど、いまいち合わなかったんですよね、自分に。なんかな、何なんだろうなっていう感じ。
あの、多分私たちっていうか、まあ、私やクムさんとか、うん、もしかしたらこのキャンプ飯っていうのでも、今ほら、あの流行ったりしてるじゃないですか、キャンプ飯。
いやいや、もう、そういうのだったら、個人の YouTube の方が、よっぽどすごいのがいっぱい見れるわけですよ。
そうそう。私もなんかね、YouTube で、そういうなんか、普通の一般の人とか、芸能人とかのキャンプ飯を、はい、キャンプ飯、ね、
山ほど見てるわけ。
そうそう、見てた。で、その、おやじキャンプ飯のドラマを見たときに、違うキャンプ飯だって思っちゃって。
そうそうなんですよ。だから
もちろん、すごい美味しそう。だったんですよ、うん、ちゃんと。そう、美味しそうって思ったんですけど、違うキャンプ飯だって。
だからね、ドラマパートなんですよ、結局。好みはね、やっぱりそこに行くわけですね、やっぱりね。ドラマパートが、じゃあ自分の中で、こう、納得できるのかどうなのかっていうところが、意外とやっぱりできないことが多いなって思うっていう。ところですかね。はい。
はい。
だからちょっといまいち合わなかったかなっていう感じが。だから4話ぐらい、3話4話ぐらいまで見た記憶があるんですけど、うん、まあいいかって思ってそれ以降は見てないですね。 3話までは見た記憶あるかな。
はい、私はキャンプ飯も幅広いなー
って。いや、広いですね。いや、だからまあ、逆に言えばカップ麺でもいいし、めっちゃ凝った飯でもいいし、そ、ね、それはもう様々ですよ、本当
に。様々だよね、
はいはい、はい、一応先ほどの iPad が防水かどうか確認しましたけど、ミニも12.9 インチも防水ではありません。はい。
お風呂には持って入らないようにしましょう。
はい。
はい、では次は、更年期中二病さんからいただきました。こちらには初めて投稿します。ありがとうございます。おすすめのグルメ番組ということで思わっとしたくなりました。グルメドラマとして好きだったのは2020年に放送されていた絶メシロードです。ごく普通の中年サラリーマンがストレスを発散させるために金曜日の今日じゃない勤務後から土曜日の夕方までに車に乗って日本全国のどこかの絶滅しそうな飯を求めて一泊二日の一人旅をする物語。主人公が個人で貿易商を営むような詳細のある独身貴族ではなく、会社でも家庭でもなんとなく阻害されているうだつの上がらないサラリーマンが等身大の自分に近くで感情移入しちゃうんですよね。宿泊代の節約のために車中泊するのも楽しそうで、次に車を買い替えるときは絶対ワンボックスかキャンピングカーにしようと思っているぐらいです。ただドラマパートが中心で食事シーンは極端に短いのでクムさんの好みには合わないかもしれません。現在放送中の番組では日本一普通で美味しい上野食堂 by 団中がおすすめ。こちらは料理番組なのですが、雑誌団中の編集長上野康生がこの料理ならこのお店が日本一と信じて疑わない店を訪れてレシピを聞き込み店主と一緒に作ってみるという内容。作る料理が比較的馴染みのあるメニューばかりですし、材料や作り方を見せられ味が想像できてしまうので食欲刺激度がかなり強烈な番組です、という
です。それネットフリーで見れないの本当にめっちゃ気になりますよ、
うんうん、すごい飯テロ番組って感じですよね。
めっちゃ気になるわ。はあ、でもフジテレビオンデマンドだったら見ないよ。
あ、
そっち系のような気がするな。はい、
そうい
や、わかんないですけどね。はい、その前に話題が出てきました絶メシロード、はい、これはね、はい、私最後まで見てますよ。意外と好きでした。
うん。
で、いわゆるドラマパート多めの作品ですし、なんだろうね、ドラマパート多くても許せるっていうのと、やっぱりなんかちょっと苦手っていうのがあるっていうのは、うん、やっぱり自分の好きこ、ね、好きか嫌いか、好みだけなんじゃないのかなって思うんですけど、うん、このドラマは、ちょっとね、何があれか、かって言えばこう旦那さんかわいそうなんだよねちょっとね。いや、その量飯食いに行ってる間奥さんと娘はジャニーズの追っかけをしてるんだ。ジャニーズとは言わないけど、なんかの追っかけをしてるんで、アイドルの追っかけをしてて毎週のようにライブに行ってるっていう設定なんで、いや、それはまあ行っていいんでしょうあんたっていう思うぐらいなんで、なんかそこの関係にこうなんかうまくぴったし合ったからで、意外と夫婦間も実は悪くないのかなみたいな、そのお父さんを好きにさせてくれているお母さんみたいな部分も実は最後の方でちょろっとあったりとかするところが結果的になんか納得できたかなっていうところもあって、嫌いじゃなかったです。はい。ただ、飯的には別にどうでもいい作品です。
そうなの。そうなの。私は、ネットフリの上のバナーに出てる時から気にずっと気になってて、
はい。はい、
主演が浜松隆之さんと。
はいはい。めっちゃちょっと美味しいキャラクターでしたね。本当ね。
他の作品見たこと。
そうそう、他の作品とちょうど被るからね、あの人はね。そうそうそう、
はい、
はい、
なので、ちょっと期待をして、はい、はい、大事にとってある作品。
このドラマの後に こっちのドラマに出てんだな、みたいな感じで。そこが良かったですよ、本当に。そうそうそう。はい。
ということで、おすすめいただき、ありがとうございます。
はい、まあまあ、楽しいドラマ。楽しいかな、うん、うん、俺は好きですよ、結構。はい。まあ、いろんな作品ありますけど、これからもたくさん出てくると思いますので、まあ、なんか気になったら話題としては取り上げたいと思います。
ね、いや、なんか他にな、あるのかな、私の知らないのあるのかなってこう、調べてたんですよ、
はい。
で、そしたら、なんか人気のグルメ番組ランキングとかいうのがあって、はい、見たら、1位がね、うん、1位がね、厨房ですよね。2位が料理の鉄人で、3番がどっちの料理賞っていうランキングがあったんですけど、これ、50代の話題ですか ?40、50代の話題ですか、まあ、
料理の鉄人は私も大好きで、大好きですけど、でもそれは今言われてもね、どうしようもない話だし。ね、
もちろんこの3つは、やっぱりこう、はい、一番記憶にある料理バラエティ
っていうことでしょ、結局。ただのね。結局ね。そうそうそう。でもひどい言い方すればですけど、今、うん、現在の物語として、うん、まあ、ここ数年見たドラマなりで、こう、評価したいよね、やっぱりね。評価っていうか、見れるものとして。うん、だってどんどん進化していってるわけだからね、やっぱりいろんなものがね。
そうそう。そう思うと、あ、もう小月一ももう古いな、とかね。ちょっと懐かしみながらラインナップを見てました。
だって料理の鉄人に出てたね、人たちだってどんどんなくなってるわけですからね、
うん、
も
う
ね。
そうなんですよね、寂しい。
寂しい、本当に。俺はあれがこう、例えばいろいろ裏であったとしても、やっぱり大好きでしたもん、本当に。
うん、大好きでした。
いろんなね。
小説買うぐらい好きでした。
あ、小説も持ってますよ、私も。はい。
あ、あと、そうそう。確か、Hulu であったのかな。フランスのね、レイチェルのパリの小さなキッチンっていうのがあるんですよ。はい、あれもすごい、フレンチが好きな方は自分でこう、ちょっとした簡単作れるいい参考になるので、本当女の子、可愛い女の子が、屋根裏部屋みたいなところでお料理を作る。
俺ね、町中華でやろうぜのバル版が欲しいんだよね。バルでやろうぜ。っていう毎週バルどっかのバルで、ね、飲んでるっていう番組をね。
でもそれはなんかこう、うん、バルっていうとどうしてもおしゃれな場所になっちゃう、は
い
は
い、だから女性でいいんですよ。
中華だからいいんじゃないですか。
いやほらだから酒飲みの女の子ならいっぱいいるじゃないですか今。どんなキャラクターもさ。酒場放浪記だって女子酒場放浪記に山ほどいるでしょ。で、ああいう人たちでいいんですよ、うん、ああいう人たちをこのね、いや中華でやろうぜに出てる子たちだって酒好きなんだから、うん、別に中華だけじゃなくて食えるはずなんで軌道確保してから飲むぐらいのワインをやってくださいよと思う。はい、うん、バルでやろうぜが見たいんですよ本当に、ね、
お酒で思い出したんだけどこれすっごい飛び道具的な、はい、しかもローカルな番組なんですけど名古屋のテレビの、
はい、
テレビで
今 TVer で見れるんじゃないのローカルも
ヘベレケっていうのがあるんですよ、はい、不定期だったのがどうもレギュラーになるという話はなんかお正月の辺放送で見たんですけど、はい、はい、もう本当に芸能人が、千原ジュニアさんがメインで、はい、で、いろんなゲストとお店一個ずつ、なんか全部で3つ4つもあって飲んで喋るだけなんですけど、ガチでみんな酔っ払って、途中で誰か寝ちゃうとかあるぐらいの、うん、それがなんか出てくるのが全部美味しそう。ちゃんとお店の紹介と料理の紹介。
はい。大事ですよね、やっぱりね。そこをしっかりできるかどうかっていうのはね、うん、だからうまそうにちゃんと見えなきゃダメだなと思う。汚いのは嫌いだからやっぱり芸能人が、その芸人さんがやって汚いっていう感じにならなきゃいいなと思いますよ。
いやそれはちょっと綺麗かどうか汚いかどうか、
はい、私は綺麗なのが好きな、
綺麗とは言い切れないですけど、はいはい、
じゃあダメですね。
はい、まあね他にもいろいろ本当にか 改めて見ると本当に最近食べ物に特化した番組多すぎるよなっていうのが、
まあ、多いとは思いますよ。だってこんな時代だから ね、 や
っぱりね、楽しみ食べ物しかみんなないなっていうね、
は
い、
でも食べ物ね食べに行けない時代でもあるからね、また難しいですよ ね、 本当にね、
はい、
はい、
ということで、あ、最後にコメント1個ご紹介します、はい、レモンレモンからいただきました。この配信を聞くようになってまだ2年は経っていない新参者です。一番驚いたのはお二人が一度くらいしか会ったことがないということです。それも配信後に会った様子で、なぜこの配信をするようになったかなどです。聞いていればいつかそのことが話題になるかな。グルメ番組あんまり見ません。コロナ収まって大雪地ビール館に行きたいですということです。これは大雪地って呼び方でいいのかな。旭川にある旭川動物園ラベルの地ビール、
へえ、いいですね。
だそうです。いいな、街道のそういうビールのビール缶とかめっちゃ美味しいものがいっぱいある。
うん、まあ
羨ましい。
2人がなぜ番組をやるについて言ったか、
おりおり喋ってますから、多分今後もまた、はい、そういうのが話題に出る時あると思います。
多分初期の頃聞くといいと思いますよ、
はあ、そう、
多分全然今と違うんで、
あと記念会をたどって聞いてもらったら多分そこそこ喋ってる、
はいはい、なぜやり始める、まあ、ボイスアーカイブ1あたりを購入していただくとちょうどいいんじゃないかと思います。57本ありますんで。
そうね、
はい、2005年12月から2006年12月までの57エピソード。この頃は全く別物ですからね、今とね。
はい、はい、ほのぼのはしてませんの。
ほのぼのはしてないですよ、全然、はいはい、だからちょうどいいんじゃないですか。これ聞くとって今多分この2年ぐらいしか聞いてないと多分楽しめるんじゃないかと思うので、はい、私もとめっちゃ尖ってますからね、この頃。
はい、とんがってた我々
でしたので、とんがってた我々が聞けるんじゃないかと思いますんで、それ聞いたら、ああ絶対この人2人は会ってねえなっていうのが分かると思います。
そうね、
うん、はいで、まあ、そんなもんですよ、はい、いやいや意外と私も驚きですけど、あの1回しか会わなくても友達ってできるんだなっていうのを実感してますんで、第二の嫁ですからね、ある種ね本当にね、
はい、ということでホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはスイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テルニーさん、ナッカンさん、イケちゃんさん、ニワッチさん、ダイさん、長通りさん、カハクさん、佐野よいよいさん、紫のサルスベリさん、ミーヤさんのサポートにてお送りしました。第二の嫁とか言っても一回しか会ってないからね。
まあでもこんだけこんだけ喋ってたね
第二の嫁とかよく言うよなって思いますはい、
番組のサポートありがとうございます。それではまた来週3月、さよなら。
もう3月なんだ、さよなら